皆さん、こんにちは。藤原直哉です。今日もよろしくお願いいたします。新しい、世の中ように見ると思いますけども、日本にもいよいよですね、トランプが直接乗り込んできたという状況であります。これから、日本も大きく変わるし、皆さんにとってとてもいい時代になると思います。その一時期はね、大変と思うかもしれませんけども、それ一時のことですから、よろしいんじゃないかなと思っております。今日もよろしくお願いしたいと思います。
先生は義書だという評価もある、発末大についてどうお考えですか？アマテラスオオミカミが男神で、セオリツ姫が正妻だと書かれています。神話についてもこれから勉強を深めていきたいので、ぜひお考えをお聞かせください。
はい。義書だと言ったら、歴史家が義書だと言ってるんですね。伝えてる人は本物だと言うわけで、歴史家が義書だという理由はですね、あまり難しくなくて、客観的な、資料がないものは義書であると、言ってるだけのことなんですね。で、例えば文章表現がですね、これ江戸時代のものだから違うとか言いましても、昔の本って結構書き直しっていうかですね、写本するんですね。写本で残ってるのはほとんどですから、写本した時に内容を少し表現変わることはよくある話で、ですから歴史家が言ってる義書っていうのは実はあまり根拠がないんですね。日本は天武天皇ですね。天武天皇の時に、古事記日本書紀の歴史に全部統一しちゃったっていう歴史があるんですね。だからその時に、それ以外のこと書いてあるやつは義書にしちゃったって言ってもそれ間違いないと思います。したがって、読んでいただいて、古い本ってね、独特の質感があるのご存知でしょうかね。なんて言いますか。独特の質感っていうのは、昔の人のこの温かい息吹がね、あれ聞こえてくるんですよ。皆さん読んでみたらいいと思いますよ。本物はそういう本ですから、ホツマもそうだと思いますよ。私は多分本物じゃないかなと思います。はい。
いつもありがとうございます。衆院選が終わりましたが、チーム未来についてのいろいろな憶測が飛んでいます。竹中平蔵氏や財務省がバックについているという噂について、先生はどう感じていますか？先生のお考えをお聞かせください。
ああ、これ今回の選挙ですよね。あれね、選挙そのものはトランプの気象兵器と票の操作やって、やったと思います。どういうことかというと、岸田が降りてですね、石破になりましてね、アメリカと通商交渉をまとめて、安全保障についても合意しますよね。ところがその後日本政府それ実行しないんですよね。実行しなくて引き延ばしやるんですよ。ノーとは決して言わないんです。しかし、とにかく引き延ばしやってたわけですね。で、その結果何が起きたかというと、要するにトランプの方はどんどん怒るわけね。いつまでも円安やってるんでしょう。から、今回赤澤さんが言って、例の民間ベースの投資をまとめる話は結局まとまらないでしょ。要するに先延ばしやってるわけよ、日本側ね。で、向こうはだからカンカンに怒ってて、その話は韓国の方から入ってくるんだね。韓国の人はそう言ってた話はもうすぐ入ってきましたよ。で、一方ですね、ディープステート側はね、もうこの際ヨーロッパと組んで、アンチトランプ連合軍を組もうと思ってると思うんですね。もうこれ後がないと。だからそれこそ、もう一回、ディープステート時代の日本を戻そうということで、それで、高市持ってきて、高市立ててね。で、そこに、あらゆる悪党どもを入れちゃおうとしたと思うんですね。ところが自民党って全然弱いんですよね。今回の選挙の前の選挙は、あれ、過半数割ってますよね。だから自民党絶対勝てないですよね。そこで、自民党と対立する不利の政党を3つ置いて、これにアンチ自民党票を入れて、で、選挙終わったらこれ自民党に統合して、アンチトランプ政権作ろうと、そういう腹だったと思うんですよ。で、その3つっていうのが、維新の会と、参政党とチーム未来、この3つですよね。で、これでもうとにかく、親トランプ派、ひっくり返しちゃうと。腹くくってたらトランプが大逆転したと思うんですね。で、お前らふざけんじゃねえぞと。今、軍政下であること分かってんのかと。この間、日本に来たでしょ？言ってみれば、あれ、日本接収に来たわけだよね、トランプがね。ふざけんじゃねえぞということで、軍事作戦、もろ発動で、気象兵器あることをトランプ認めてますからね。もう陰謀論じゃないですよ。トランプ自身が、俺使ってるってことを認めてますから、使われてるっていうことをね。で、関東地方の大雪だよね。あれ、関東地方住んでるけど、どう見ても変で、あれ、明らかに変で、あれ使ってだから、不動票を 止めたんでしょ？それから思いっきり票を動かしてますよね、あれね。明らかに開票結果見て票を動かしてますよね、あれね。で、これって今まで DS がやってたことだと思うんですね。あれをやり返してやったんでしょ？大雪って皆さんね、覚えてます？あれ、10年ぐらい前だったかな。東京都知事選挙で細川さんが出たことあったでしょ？細川小泉が。あれ、もし勝ってるとね、東京都が、あれですよ、ソロスの連携から外れるところだったんだよね。だからもう、ジョージ・ソロスがずっと東京を握ってたわけなんで、あれで細川、小泉が勝ってたら、これ外れましたよね。で、あの時ものすごい雪降ったの覚えてます？投票日に。で、あれで、要するに、負けちゃったんだよ。細川さんたちね。で、あれやったんじゃないですか。で、票の動かしってのは前からなんか時々ありましたからね。で、これやって、要するにもう、トランプの言ったことしか何もできないように、完璧に玉はめたのが自民党3分の2ですよ、これ。要するにもう高市も何もアンチトランプ派は全く身動きがつかなくなった。っていうのは、今回当選した自民党の議員見てわかると思うけど、みんなすねに傷持ってる連中だよね。統一教会含めて。だから、ね、100%トランプの脅迫が効いてる議員たちだと言っていいと思うんですよ。アメリカってとにかく脅迫でし、あの政治ありますから、今回だから当選した議員たちって、100%あれはアメリカの、トランプの脅迫が効いてる議員たちで、全くだからトランプの言ってること以外できない。もしそれ以外やると、まあ、不幸なことが起きるように全部もう段取りしちゃうんじゃないですか。で、その結果ですね、維新と、それからあれですよ、参政党と、から例のチーム未来は完全にはしごされたんでしょ？なくていい政党になっちゃったわけですよ。私は今回の選挙はね、まず、立憲に政権取らせるんじゃないかと思ったんですよ。左と右の両方立憲潰さなきゃいけないから、まず左から入るんじゃないかと思ったんですよ。アメリカはほら、バイデン出してきて、民主党政権取らせて、完膚なきまでに打ちのめしたでしょ？やっぱりですね、潰すときにはね、現職潰すのが一番いいんですよ。元議員なんかのスキャンダル出たってね、ああ、そうかで終わっちゃうけども、スキャンダルの証拠に現職の議員とか大臣の名前が載ってると、破壊力は10倍ぐらい違いますよね。それがだからバイデン政権だったんでね。あの時の現職ですから、バイデンたちね。もう完璧にだからアウトでしょ。それやると思ってて、だから次は、高市があれ病気だ病気だって言ってたから、さっと降りちゃって、で、野田にやらせて、完膚なきまでに爆破解体するんじゃないかと思ってたんですよ。そしたらなんと、公明党と、立憲はですね、選挙やる前にも崩れちゃったんだね。そんな、それよりもっとずっと弱かったんだね。ちゃんちゃんで。それから公明党はですね、実は学会がありますでしょ？学会って実はね、中国共産党と昔から縁が深いんですよ。まあ、田中角栄以来っていう、もっと前かな。戦争の時以来のいろんなものを引きずってる可能性ありますね。で、今トランプのところは中国とは対話をしないと。力による平和って言ってますから、対話による平和は控えろってことなんですよ。対話止めて力で押していくからここは対話控えろってことで、別に中国を潰そうってわけじゃなくて、共産党を潰そうってことですからね。そうすると日本だけですね、まあその中国と対話やってんと、あれ、腰砕けになりますでしょ。ということは日本に変な共産党が逃げてくる可能性もあるし、邪魔だったと思うんですね、あれね、公明党はね。で、だからその高市になった時に公明党も降りちゃって、今回もだからなんか完全中道とか言って中ぶらりになっちゃいましたね、あれね。まあだからここも動けなくなったんでしょ？政権入れませんもんね。で、だから結局、3月19日だっけ？高市アメリカ行きますよね。あそこまでに全部トランプに言った通りやってお土産を持ってかなきゃいけないんだと思うんですよ。前回トランプ来た時に日本接収して、で、あれやれこれやって全部言ってたと。その後についてもちゃんと石破と赤澤総理大臣の指示を出してると。で、お前らふざけたことしよったなと。政治ひっくり返して俺の言うことをね、潰そうと思っただろうと。そうは問い下ろさねえぞと。で、3月19日の訪米までに全部やれと。円高含めてね。で、土産持ってこないと許さないぞと。で、もし持ってこなかったら、そういうスキャンダル全部出して、全部一掃だと、今そういう状況なんじゃないですか。だからもうお葬式みたいですよ、自民党って。当日のテレビ見てた人もわかると思いますけども、お葬式みたいな状況で、こんなに勝ったっつったって、まず誰も嬉しそうな顔しないよね。それからそのメディアが、実に警戒感丸出しで、 高橋さん悪口ばっかり言ってんでしょ。メディアはだから、反トランプ連合を組もうと思ってたでしょ。そっち側でしょ。ところが、全く逆になっちゃって、悔しくて悔しくてどうにもなんなくて、進退極まったんじゃない？で、統一教会の話は韓国で出てきてますよね。あれは韓国で、もう処罰、捜査が終わったからですよ。すなわち、なぜ日本で統一教会の話が出てこないかっていうと、このニュースを使ってまだ議員たちを脅かしてるんだと思うんですね、トランプが。トランプ側が依然として脅迫の道具に使ってるから出てこないんで、韓国の場合はユン大統領がみんなほら、戒厳令で潰しちゃったでしょ？だからもう向こうは整理完了なんで、全部そのデータ出してきたと思うんですね。ということは日本はですね、もう少しだと思うんですよ。少なくとも3月19日はあれ行かなきゃいけないんでね、それまでに言うこと聞かなきゃいけない。多分言うことを聞くようなことできないですよね。こういう時本当ですね、日本の政治家とか役人とか経済人ってね、全く腹が据わってないから、右往左往するだけなんですよ。右往左往するばっかりで、誰も決断ができないんだね。そうすると、そのまま3月19日になっちゃって、何もまとまらなくなっちゃって、まあ3月19日の少し前かもしれないな。トランプ爆弾の炸裂で、スキャンダルが全部出てくるから、とんでもない円高になるわ。まあ一気に終わる可能性が今非常に高いと思いますね。まあねえ、アメリカもそうだけど、トランプバカだバカだって言ってて、何の根拠もなくですよ。ね、勝手にそう言ってたら、自分たちがそう思っちゃってて、今回は大失態をきたしたっていうのが、まあ今回の後始末だと思いますよ。もう竹中も財務審議局もありゃしないわけで、まあこれから1ヶ月、皆さん高みの見物してみてると思い、いいと思いますよ。日本版エプスタインみたいなことを含めてですね、いろんなこと出てきますから、我々全然関係ありませんから。まあ、高みの見物したらよろしいと思います。はい。
DS が通信網などのインフラをすべて抑えていますが、先生はスターリンクを使用されています。金銭的に余裕がある場合、情報遮断等の万が一のことも考え、一般的なインターネット業者からスターリンクへの乗り換えをお勧めされますか？
私は結構ね、インターネットヘビーユーザーなんですよ。ですから、スピードから言ったら光ファイバーの方が絶対早いんですね。だから光ファイバーはメインに使ってますが、携帯電話の方はいつもですね、スターリンクの方に主体なんですね。なんかこう違いが出てくると面白いなと思って。で、災害時なんかいいですよね、スターリンクは。しかし高いですから、まあお金に余裕があればということで、何でも二重回線しておくことはいいと思いますから、まあもしお金に余裕があればね、やってもいいかなと思いますけど。
ずっと不正選挙については言われていますが、今回の衆議院選挙では票の数が合わない、期日前投票での身分証の確認が不十分など、多くの情報があったのではないかと推測しています。不正選挙を根拠に衆議院選挙は無効となり、再選挙の可能性はあるのでしょうか。
するかもしれませんね。トランプと紫三つですね。軍事占領下ですから。ちなみに軍事占領っていうことはですね、何か日本がやらかしたんですよ。やらかしたから接収されたわけで、やらかした根本原因が明らかになるわけです。すなわち、トランプが出てきたのは日本の自滅ですからね、はっきり言って。ヨーロッパもそうですよ。エプスタインのことを含めていろんなことやったんで、トランプが出てきたわけだから、そのなぜトランプに接収されたかっていうのが最大のポイントなんですよ。日本人にとってみると。多分これ出てくると思います。ええ。場合によっては3月19日に合わせて出てくるんじゃないかと思うんですね、これ。そうしたらもうとにかく皇室から何から何までもうしっちゃかめっちゃかで、もう一気にだから明治朝ってこう終了になる可能性大いにありますよね。そうなってきたときに、その言ってみれば今回の不正選挙って最後、とんでも屋をですね、崩壊に導く非常に重要な選挙だったってことはわかるんですね。ここでもう一回ね、普通に選挙やってですね、自民党負けると、またここでさ、その処理が長引いたわけでしょ？日本の悪党の。インチキ選挙で処理が早まったわけで、でもね、軍事作戦ってそういうことですからね。皆さん、軍事作戦っていうのはですね、民主主義と違いましてね、住人の同意を必要としないのが軍事作戦なんですね。で、しかし、長続きしないから、まあ、なるべく早く住人の同意を取るようにっていうのが、まあその軍事作戦の特徴なんですね。まあそういうことを考えますとですね、あれを不正、あれをなんか元戻すんじゃなくて、まああれのおかげでね、いよいよ最後の日本の悪党のね、化けの皮が剥がれたと。まあ軍事作戦だからまあしょうがないしよかったねと。ついては新しい選挙やりましょうと。本当の民政の 軍政ではない選挙をやりましょうという国になるんじゃないかなと私は推測しておりますが、はい。
貴金属相場で1月急激に価格が下がり、強制決済など1000兆円なくなったと報道で聞きました。1000兆円がなくなったにもかかわらず、ニューヨークダウや日経平均に影響はありませんでした。1000兆円は大金だと思いますが、株式相場などで消えたお金はどこに行くのでしょうか。金融はよくわからなくてすいません。
いや、この1000兆はですね、本当に蒸発したと考えてください。売ってどっか逃げたんじゃなくて、ほんのわずかの売り物が出てたら、あっという間に値段が下がっちゃって、多くの投資家は売ることができずに、ただ単に自分の資産の価値が下がっちゃって、1000兆円分の借金が残ったっていうふうに考えていただくといいと思いますね。売り逃げるタイミング、売り逃げるなんてことをほとんどの人はできなかったと思いますね。もちろん機関投資家を含めてですよ。だから1000兆消滅したんじゃないですか。で、日本の国債とか株は、日本の金利上がったんで、結構外人が日本に金戻してきてますから、まあ、他に買うものがなくて上がってる可能性がありますけども、要するに全部これ、金融市場もトランプの作戦で動いておりますから、決してこの、ね、自然体に動いてる相場じゃないんです。あれ全部、言ってみれば不正相場ですから、まああんまり本気で見ててもしょうがないですな。まあ、しかし、まあ少し流れとして言えば日本の金利上がったんで、外国から金戻ってきて、まあそれが株とかなんかにも入ってて、で、アメリカの場合も、まあね、どんどん危ない投資がどんどん増えてきました。不動産も最近かなり危ないから、まあ株買おうってやつはいるんじゃないですか。はい。
イタリアが平和協議会に加入しなかったのは何か理由があるのでしょうか。
よくわかりませんけども、イタリアのメローニ首相はトランプ側ですよね。だから、加入してもいいんだろうけども、まあ、国内の合意が取れなかったんじゃないの？ヨーロッパはもうとにかく今回さ、エプスタイン文書を見てきて、あれ全く存続不可能ですよね、ヨーロッパの政府ね。政府っていうかね、ヨーロッパって要するに、王族、貴族、大地主が仕切ってるんですよ、あそこ。この多くが、例のほら、新生児を殺して食べちゃうグループ、あん中に加盟してたわけでしょ。だからもう、全く、この2000年間のヨーロッパの歴史って、これ否定しなきゃやっていけないよね、この先ね。あれものすごい迫力ですよ、エプスタイン文書って。だから、まあもう彼らも行き場がないし、で、まあこのままトランプ認めるってことはエプスタインに書いてあることを本当だって認めることと同じですからね。まあもう完全なる破滅ですよね。2000年の歴史の破滅ですよね。だから決断つかないまま、今、何もできないで終わってるっていう、進んでるっていう、そういう状況じゃないかと思いますけど、はい。
マイケル・ジャクソンのネバーランドなどの真相も明らかにされました。エプスタインはなぜここまで残酷なことができたのか、金融や権力までとしてどこかで一線を引くことはできなかったのか、理解が全く追いつきません。
あれはですね、エプスタインが始めたことではなくて、最低2000年は続いてることなんじゃないですか。2000年前というとちょうどエジプト、ローマが取ってローマ帝国になった時ですから、少なくともエジプトからにはあったと思いますよ。ミトラ教って言いましたっけね。キリスト教の前のローマの宗教がね、牛の首に刀刺して血流すって生贄の儀式ね。で、まああれはね、ずっとアジアにあった宗教ですね。で、しかしその、なんて言いますかね、エジプトのその生贄ね、これはもっとずっとエジプトにもずっと前にあったはずなんですね。だからミトラ教と同じように、それこそインダス文明とかあっちの方から来てる可能性も大いにありますよね。だからもともとですね、悪神信仰ってあって、要するに善神の反対に悪神信仰ってあってね。で、その悪神信仰の最後の完成の時に、新生児を殺して食っちまったなんかあるらしいんだよね、あれね。前からそういう噂はたくさんあったわけですよ。だからもう2000年以上やっていて、で、今回、エプスタインのことで分かったのは、その、元締めがいるんだね、これ。悪神の元締めが。で、元締めいろいろいるんだけども、その近年は、だからロスチャイドがやってたんだね、あれね。元締めを。で、このロスチャイド、元締めのロスチャイドの番頭って言いますか、手代っていうのかな。事務取扱やってたのがエプスタインなんですよ。ファイルを見るとよく分かるでしょ。だから、エプスタインやってたんじゃなくて、エプスタインはまだその下っ端の男でね、ロスチャイドと、あとオーケーその他、まあ今までのこう、貴族ね、大地主、こういう連中の秘密クラブがあって、その一番最高峰のところに 新生児を殺して食うっていうのがどうもあったみたいですね。ついにそれが明らかになって、で、この一番真ん中のところにロシアの名前が出てきたわけですよ。エプスタインっていうよりね。で、彼らが実はイスラエルを作ったんだよね。イスラエルもだからそういう悪魔信仰、生贄信仰の国だってことはバレちゃったわけですな。だからこれはですね、一時的な犯罪者のことではなくて、その西ヨーロッパ、最低2000年続いている悪神の話が本当にバレた瞬間なんだよね。で、その前はよくわかんない。さっき言ったインダス文明の方が来てるかもしれないけども。ですから、まあ、西ヨーロッパはもうちょっと立ち上がれないっていうことで、まあ、そういう人たちが今まで本当に悪神信仰で世界を動かしていったっていうことが分かったというのは今回のことですね。決してエプスタインの個人のことではないんですね。はい。
海外からの X 投稿を毎日見ています。藤原先生の言われる通り、パロディアカウントのように見えて、内部情報や真実を発信している人たちが多数います。彼らは何者なのでしょうか？
いや、ほら、本物ですよ。本物で。要するに、本名を言えないか、ああいう名前になってるわけだね。もう、10年前のトランプ革命始まる、その前からああいう人たち結構いてですね。ですから、まあ、非常に面白いですよね。知らん顔して、本物がですね、全然関係ない名前でやってるんですよ。で、それ、こうね、勘で見抜くんですよ。皆さん、わかります？勘で見抜くんです。そんな名前とかどうか関係ないのよ。そのね、息吹が伝わってくるかどうかです。この息吹でわかります。もう長年見てるとですね、あ、こいつ本物だとか、こいつは二次情報、三次情報、こいつは逆にインチキだっていうかわかりますから、まあ皆さんも少し目を鍛えていただいたら面白いと思いますよ。はい。
1月末のゴールド相場について、有金残らず暴騰相場に入れさせて壊滅させる気だろと X で書かれていましたが、ペーパーのゴールドだけでなく、現物のゴールドについてもそうなのでしょうか？
いや、だって現物も下がったんですよね、下がりして。銀はもっと下がったんでしょ。全部同じですよ。要するに、金本位制、銀本位制、銀本位制やりたいんなら、これ、大暴落させないと通貨たち使えませんからね。普通の金物にしなきゃいけないんですよ。金本位制、銀本位制やるってことは。金銀が貴金属であり続けていたら、宝石みたいな扱いだったら通貨として誰も使わないでしょ。金本位制するっていうことは、ただの金物にしなきゃいけないわけね。で、昔みたいに、昔のイギリスの金融制みたいに、金の持ち高の倍も紙幣を発行するような、そういう金本位制なら、金はごく一部の人が持ってて値段を上げたままね、金本位制できるんだよ。でもトランプの金本位制は根本的に違うわけ。史上初ですよ。1対1対応の金本位制なんだね。そのブロックチェーン使って初めてできるわけね。こんなことブロックチェーンがないから誰もできなかったわけな。だから今度は、まさに、本物の金貨をやり取りするのと全く同じなんだよね。だからもうこれ、金そのものを普通の金物みたいに安くしないと通貨になりませんから。まあ、もちろん現物の金も、要するに大暴落させて、まあみんな投げ売りさせて、で、通貨として使おうということだと思いますけど、はい。
1月末に中国でクーデターらしきものがあったようで、しかし結局何があったのかがよくわからない。しかもその中で顔が引きつったスターマーが北京を訪問のですが、結局あれは何だったのでしょうか？
あれ面白いんだね。追い出されたとされる軍部も、それからトランプ、習近平も、両方あれトランプ側だと思いますよ。あれ両方トランプ側だと思います。まず軍の方はですね、あれ台湾侵攻しないって前から言ってる連中で、で共産党を辞めて、共産党軍を国軍にしてね、で、新しい、中国は改革開放でもう一回やり直そうと言ってるグループです、あれ。温家宝のグループですね。だからトランプはこれと組む気ですよ。これと組む気ですよ。で、一方共産党を潰す仕事やってんのが、習近平なんですよ。習近平はひたすら共産党の実力者を共産党から排除する仕事やってんでしょ。要するに共産党の刀狩りやってんですよ、あの人ずっと。だから片っぽで軍の粛清をやってね、習近平たちが。で、アメリカと組む次の軍部をどんどん押し出してきて、で、反抗する奴をどんどん習近平が、ぶっ潰してと、いうことでずっとやってきたわけだよな。はい。で、今回の話は、あれだからおとり作戦でしょ？このトランプ側が一見して負けたように見せて、で、スターマーなんか飛んできて、いやー、これはトランプ負けたから中国共産党と言えばもう一回さ、 戻せるんじゃないかみたいな思った人結構いたんじゃないの？全部捕まえられたんじゃないの？あれ、イーロンマスクと同じだと思いますよ。イーロンマスクはどうもトランプと喧嘩してるぞと。ちょっとイーロンのとこ行って反トランプやろうかみたいな、あれじゃないかと思うんだな。だからまあ、クーデター騒ぎを起こして、最後こう、関係者はね、反トランプを中国の軍もどこも、全部まあ、追い出そうという。まあ、簡単じゃ簡単だよ。トランプいつもやるね。まあ、そういう、その作戦だったんじゃないかなと私は思いますけどね。ちなみにね、台湾もう大丈夫なんですよ。この間ベネズエラで、中国軍の武器持った、中国の武器持ったキューバ兵がさ、トランプの新兵器でみんなやられちゃったでしょ？高性能ビーム兵器とね、ビーム兵器で。あれをトランプのところは台湾の西側に配備するらしいんですよ。要するに中国大陸からわんさかわんさか中国人がやってきたら、あれ使って皆殺しをするらしいんだね。と、全く勝ち目がないわけね。共産党って。だからあれは、要するに中国の武器が全く役に立たなかったわけでね。ベネズエラの事件は。まああれでもう完全に、まあもう中国は共産党は勝てないんだよってことが世界に示された、まあそういう事件だったんじゃないですかね。はい。
総選挙に際して一部政党に不正選挙がネット上で騒がれています。アメリカのように集計マシンを操作する大掛かりな不正が日本でも常態化している可能性はあるのでしょうか？
可能性ありますね。ただね、世界でみんな使ってる不正なマシンじゃないんだよね。スマートマティックと、それからなんだっけ、ハレルヤの歌を歌った。有名な、なんだっけ、なんかありますよね。不正選挙やってるマシンで、スマートマティックともう一つあったでしょ？
武蔵
あ
だ。
れ、ええー、あれはあそこなんで、ベネズエラが拠点なんですよ。あそこでやってたんで。で、このリストの中にはアジアはね、韓国とフィリピンが入ってるんですよ。しかし日本は入ってないんだな。日本はなんか武蔵とか言うんだろ、あれ。だから日本はちょっと別ルートでやってたんじゃない？でも今回トランプがさ、ああやってね、思いっきりさ、まああれ完全にトランプ側による不正選挙だと思うんだね。気象兵器含めて。あれやったってことは、日本側に誰かやってたんだと思いますよ。さっきも言ったけども、10年ぐらい前の東京都知事選なんか、あれもろ気象兵器じゃなかったかなと思ってて。まあ、いずれ日本も出てくると思いますけどね。はい。
藤原先生がグロックを使われている理由は何でしょうか？グロックに嘘をつかれ、問いただしたら、君との会話を途切れさせたくなくて、嘘でもいいから少しでも興味を引くような話題にしたかったと弁解されました。それ以来、チャット GPT に乗り換えました。
チャット GPT だと多分同じこと言うと思いますよ。所詮 AI ですから、からかえば同じような発想をしますからね。それはもうね、AI なんてものはね、しょっちゅう大間違いしますから。いや、こういうことはですね、グロックでも何でも全部同じですから、あまり気にすることないと思いますよ。いや、グロックは簡単で、普段 X とかいつも目の前にあるから、X のメニューかライブルか使ってるだけなんですよ。だから特にこれがいいと思ってるわけでもないし、最近はだから、クロードをよく使ってますよ。クロードの方が出来がいいからね。まあ、グロックはちょっと聞くときにとてもいいと思いますから。別に嘘つくのはどの AI もちゃんと嘘つくし、もうとにかく巧妙な、ね、弁解する、巧妙な弁解できるっていうことが AI の一つの、ね、良さですから。AI はね、使ってみるとわかるけども、いつも完璧な東大生なんだよな。AI に求められる性能はね、いつも完璧な東大生です。当然、嘘も上手につくし、当然言い訳も上手なんです。で、決して京都大学の学生にはならないわけ。京大生みたいに何にもないとこから自分で考えて行動するとか、これは禁止されてるのが AI ですよね。まあだから、ね、平気で嘘ついてさ、開けながら東大生がいつもやってるんでしょ？まあ AI は基本的にそういう性能を求められてるんですよ。それはチャット GPT も同じだと思いますから。まあ AI ってそういうもんだと思って使っていれば、ね、優秀な東大生がいつも隣にもね、便利ですよ。しかし限界よく分かってれば、まあ上手に使えるということですよね。はい。
感染症対策がビジネス化する中で遺伝子操作による新たな脅威や安全対策の形骸化が不安視されています。利権が優先され守りが弱くなっている現状で意図的に作られるパンデミックの可能性と政治が全く機能しなくなった場合の私たちが取るべき本当の対策について藤原理事長の考えを教えてください。
まだワクチンその他については、7歳児ブタのこともトランプは公式に全部発表してませんよね。なわちまだ 脅迫の材料に使ってんだと思います。なまち、悪の巣窟、生物学関係の悪の巣窟をひっくり返すための、まだ脅迫の道具に使ってるから出てこないんで、一応、ファウチもホームランも、とっくの昔に死んでますけども、まだ生きてることになってるよね。で、ファイザーとか、モデルナのトップもまだ一応いることになってるでしょ。だから、それまだあれね、隠されたデータ使って、退治やってんですよ。で、その後どうなるかについては、一応、まあ、もう、ケネディさんがいろいろ言ってますからね。もう危険なことはできない。すなわち、例えば、ウイルス改変して、感染力強めるってことはできない。そのあたりも発表されてるけども、最後にあいつら全部ひっくり返したときに、もっと大きな秘密がバレてきて、その対策出てくるから、まあ皆さんもうちょっと待ってください、これ。生物学関係については、ね、データの公表が、遅れてるってことは、まだ脅迫して、退治やってる最中だから、もうちょっと待っていただいたらいいと思いますよ。で、それを見たときにね、何が出てくるかなんですよ。それこそ宇宙人の話が出てきてもおかしくないしね。だってその遺伝子ってことで言っても宇宙人の遺伝子ってあるわけでしょ。宇宙人っていうかよくわかんない生物の遺伝子とかあるわけですよね。だから今よく話題になってるのがエノク書ですよ。知ってます？エノク書って旧約聖書に入り損なった昔の旧約聖書があるんですよ。エノクって言いましてね、旧約聖書に入り損なったって変な意味なんだけど、あまりに内容がすごいもんでですね、確かあれ、バチカンか、どっかの、バチカンじゃないよ。どっかその、宗教団体が、これは旧約聖書に入れないって言ったですね、巻があるんですよ。エノク書って言うんですよ。これはね、天からね、堕落した天使が何百人か降りてきて、人間と交わったら巨人ができたって話なんですね。ネフリウムスって言ったかな。ああいう話ってあってね。だから、生物の話って最後宇宙人のことまでやらないと、本当に何をすべきか、何が起きてたか、何をすべきかって分かんない世界ですから、まあ皆さんもっともっと大きな話になってきますから、まあちょっと今、待ってたらいいんですよ。で、今の状況では、危険なことはもうできなくなってると思います。完全にタガはまってるから、今以上に危険なことはもうすでにできなくなってると思っていいと思いますけどね。はい。
カサンドラ・クロスのごとく崩壊する日本を救うには、海外流出した富の強制奪還と中間層への再配分が不可欠です。藤原理事長が掲げる悪党への制裁の先に、実際に富を取り戻し、中間層が希望を実感できる具体的戦略はあるのでしょうか。真面目な納税者が報われる未来への展望と、富を、奪還する制度的道筋について見解を伺いたいです。
国としての富の奪還は、いや、もう今やってるよね。国としての富の奪還今やっててですね。あれ、ほら、あれでしょ。遠距離トレードが終わってきてますから。で、消費税やめるって言いますよね。消費税をやめることはね、社会保障をやめることと同じなんですよ、実は。わかりますでしょ。社会保障のために消費税ありますから、社会保障は大解体なんですね。要するに、垂れ流し経済、財政垂れ流し経済、財政垂れ流し社会保障の終焉でもあるんですね。これは実は多くの人にとってみると、まずかなり厳しい状況から始まります。戦後の混乱期のように。ここを乗り越えて新しい未来を作らなきゃいけないんだから、皆さん何の心配もありませんよ。温泉入ったつもりで、のんきにしてて私が救いますかっていうことは、決して口が裂けても言えないんですね、これね。だからそのあたりはですね、今、トランプの軍政はあと2年ですよね。2年だから、2年終わった後はもう占領解除ですから、全世界ですね。そこから自力でやるわけで、まあ、それまでに終わるもの全部終わって、だから、令和の、ドジプラみたいね。要するに、政府の金はみんなぶった切っちゃって、まあ、戻ってる金は戻ってきて、でも、金だけあったって何もできませんからね。制度も何も、もう、ないものはないわけで。だから、それはまあ、やっぱり、これから作り直しでしょうね。ただ単に真面目であるってことは、この時期ですね、あまり幸せにならない秘訣でもあるんです。なぜかというと、単に真面目ってことはですね、制度の中で一生懸命生きようとするからです。制度の中で一番一生懸命生きようとするとですね、ほら、新天地を求めて、満州に喜んで移民に行って、皆殺しになっちゃった人たちみたいになりかねないんです、実は。政府の言うこと聞きすぎて、ああいうことになったんでしょ。だからね、あまり望ましいことではないんですね。真面目であり続けることは。 よく疑いの気持ちを持って、どうするか自分で考えて行動することが一番求められています。とにかく、歴史の、ね、流れで言いましてもですね、財政垂れ流し経済と財政垂れ流し社会福祉はもうこれで終了です。その影響を受けないように頑張ること。それから前にも言ってますけども、もう外国人来なくていいって言うとすごく多いんだよね。外国人なんかも来なくていい、働かなくていいと。そういたしますとね、私もよく聞くんですけど、まあそれはそれ結構ですけども、まあ、ちなみに介護施設もほとんど閉鎖になっちゃうし、多く閉鎖になっちゃうから、いやもうそれは最後は行き倒れですよと。それからもう都心のコンビニとか田舎のコンビニとかコンビニ外国人ないと回んないから、コンビニほとんど多く閉まりますよ。だから建設解体も止まりますよ。それからその製造業の多くも止まるし、農業も止まりますよ。それでも外国人働かなくていいですかっていうと、いや、この間、福岡藤原宿は7割の人がいいって言ってましたよ。大阪も5割以上の人がそれいいって言ってましたよ。すなわちこれから外国人も帰ってもらうんですよ。あれはだから戦後と同じですよ。戦争中ね、大陸から来てた動員の人たちみんな帰しちゃったでしょ？だから、止まっちゃったでしょ？日本経済ね。あれ来ますよ。だからそれは、外国人いなくなって、ああ、せいせいしたと思うか。いや、なんかコンビニもなくなっちゃって、介護もなくなっちゃって、途方に暮れちゃったと思うかってのはさ、本人次第ですから。本人次第でしょ？いいと思うか、かなんと思うか。だから、そういうことなんですよ。真面目であるかどうかではなくて、あなたがどう対応するかってことですから、その覚悟がない人にとっては、運が良ければ全然問題ないし、もっと幸せだけども、逆行くとかなりひどい時代で、もはや政治家は吸うことはできません。そんな政治家なんかいるわけないでしょ。で、ですから私は思ってるんですね。そんないるわけないから、わかる人が自分で考えて行動して、それを広げるしかないですよ。トランプがよくね、アメリカ建国のこと言うのは、アメリカ建国したのはごくわずかな人たちなんですよ。ヨーロッパから逃げてきたごくわずかな人たちが建国して、それを広げて今のアメリカにしたので、大量にみんな最初に集めてきて作った国じゃないんです。これ、今それがもう一回繰り返されたんですよ。誰かが先に新しいものを作って、で、それにみんなを招いていくってやり方だから、最初は大変だって。ええ、最初は大変ですから、まあみんな自分のことだと思って覚悟して行動してもらう。それによって改めて、まあ、各人の能力発揮される。それしか今のところ言いようがないと思いますね。はい。
アメリカの大金融機関はバーゼル3や ISO 20022に移行できるのでしょうか。クラリティ法案が可決されると仮想通貨の扱いはどうなるでしょうか。
あれもうだって ISO 2022、日本もあれ批准してませんでしたっけ？要するにもう基本的なところは悪党に送金しちゃいけないって話でしょ？悪党に。もうこれだから施行されてますよね。ところが今の SWIFT とかユーロクリアは悪党に送金を止めることができないんですね。で、だからあれをやめにしてブロックチェーンベースのものにしようということでですよね。で、なぜ中央銀行発行の仮想通貨ダメかっていうと、彼らがやるとまた悪党への送金のシステム作っちゃうからですよ。だから悪党を金融システムから排除するために、まずね、それぞれバーゼル3、まあ、というか特に ISO とか作って、で、踏み絵振らせるわけね。お前これ加盟したんだよ。ね、もう悪党に送金しちゃいけないぞと。しかしお前送金してんじゃないかと。もうだからお前は取り潰しだと。そういうなんかほら、ね、悪党と共に悪党とつるんでる、ロンダリングやってる金融機関を本当に潰すためにあれ、移行させたんだと思いますね。みんな署名させたんだと思いますよ。で、結局それで多く潰れちゃうから、国がもう一回やるんでしょ？それこそ金融システムは国営でやるんじゃないですか？基幹システムの部分はね。そういう、ことだと思いますから、まあだから、おそらくこれからの金融システムは軍が運営するんだと思いますよ。ええ、ブロックチェーン使って金融システムは軍が運営して、まあ、ロンダリング、例えば、ベネズエラのマネーロンダリングだけで、マジロンが言ってるけども、西側の銀行が5000億ドルやってたからね、ロンダリングを。5000億ドルだよ、あれ。あれはもうみんな倒産だよね、はっきり言って。だから一回潰して、どうせ上の方はほら、ね、子供の新生児殺して食っちゃう、そういうグループだと思うんだよ、あの連中もね、株主も一番上の方はさ。もう存立不可能だから、まあ、国がもう一回やり直して、で、具体的なサービスは、まあ、民衆が新しい会社作って、ね、それで金融なんかあれで十分なんですから、スマホでね、 やり直すと今こういう展開じゃないかと私は思いますけどね。はい。
イギリスの政治経済システムの闇が明らかにされ、欧州のきらびやかさが一挙に醜悪の塊と感じられるようになりました。神仏を信仰する態度を示しながら反対に、我らの欲望を叶える仕組みを継続し、整える虚偽こそが最大の悪だと思います。軍事作戦後は、1、神仏との個人の関係は強まる。2、人間の宗教組織は解消していく。3、自律的な信仰になるとの展望でしょうか。
まあ、そのような展望だと思いますね。要するに制度としてのね、その宗教組織はちょっともう難しいでしょうな。それからやっぱり悪神信仰っていうのは、これでなんか本当に底が切られて、で、実際にはあれね、今切られたんじゃなくて、トランプ1期目ですよね。本当のこと言うと。トランプ1期目に、あれその赤ん坊殺して食うような連中の世界をぶっ潰してんだよね。まあ、でも、一番真ん中はね。で、あと、ま、いろいろ枝葉が多いですから、この世界は。全世界にいるらしくて、まあ、その、落ち武者狩りやってたんでしょうけども、まあ、そういうことになると、まあ、一番悪い悪神の世界を、まあ、消すとですね、それは結構、ここに書い、おっしゃるような、自律的に全神の方についていく世界がメインになってくるんじゃないかと思いますけどね。はい。
衆議院選挙で自民党が圧勝しましたが、その公約である積極財政を本当に実行するとなると、必然的に長期金利が上がると予想されます。そうなると、いろいろと影響が出て、結局政府は腰砕けになると思いますが、いかがでしょうか。どうも高市首相や片山財務大臣は、金利の上昇の影響のことや怖さがよく分かっていないと思います。
うん、全くその通りでね。しかしね、もう一つどんでん返しがあるような気がしてしょうがないんですよ。7月4日が建国記念日ですよね。新しいアメリカのスタートってことは、その前に今の USA を終わりにする大事件が起きるはずなんですよ。今の USA を終わりにする大事件の、私は導火線にしてやるのがイランじゃないかと思うんですよ。イランの話はイスラエルもそう、イスラエル含めて、ね、赤ん坊の肉食っちまう連中にとってみたら、あれ絶対に許せないことのように見えるんですね、今起きてることがね。だから、要するに、悪神の信仰の連中の最後の最後の最後の砦が、今のイラン革命勢力じゃないかと思うんですよ。だから絶対に譲れない、その気配を最近感じるんですね、あれ見てるとね。で、トランプはもう一つですね、アメリカ第一政策だけじゃなくて、アメリカ軍撤退するって話してるでしょ。これも実はアメリカ軍の中では、まあ軍だけで議会も含めて、ものすごい反発があるわけだね。なんか、高市が選挙で3分の1勝って以降ですね、なんか日本の新聞にも、ね、アメリカ軍の新聞ですよ。いや、グアム島に海兵隊行くのやめろとかさ、トランプに頼らない、ね、新しい国際秩序考えるとかさ、そういうのを堂々とさ、英語の記事出すようになりましたからね。まあ、控えしやってるような戦争屋の連中。こういう連中をアメリカ取るとともに一掃する事件が必要なんだよね。これは私のドタカンなんだけども、ノストラダムスの予言ってありますよね。16世紀の。ノストラダムスの予言って、あれ非常にですね、ビビッドなんですよ。911事件の光景、あそこに実は出てくるんだよね。で、あれ、二つの事件を通じて西側世界って崩壊することになってるんですよ。一回目がまさに911事件ですよ。もう一つは、中東で二つの大きな船が沈んで終わるんだよね。その時中国は出てこないの。ああ、あれ今なんか、もう一隻の空母を中東に派遣してますよね、あれ。あれ、わざと沈没させる気じゃない、トランプって。今の海軍長官は、エプスタインのファイル、名前出てる人だよ、あれ。海軍だから、上から下まで腐り切ってんじゃないの、あそこ。で、例えばですよ。この裏切り者を全員二つの空母に積んでたね。中東にいるアメリカ軍の空母にね。その反トランプの裏切り者全員そこに満載して、そこに、ロシアに頼んで、ミサイル、極超音速ミサイル撃ち込んでもらって、この二つ蒸発させたら、あっという間に世界は平和になると思わない。で、もう海軍も壊滅で、アメリカ軍もたまげて帰っちゃう。っていうのはですね、歴史の転換点の時に必ず海軍の大敗戦ってのがあるんですよ。 例えばフランス、スペインのね、まあ、無敵艦隊が、トラファルガーの戦いでネルソン提督のイギリスに負けて、イギリスの覇権が始まるでしょ？それから日露戦争の時ですね。あれは、まあ、東洋の新興国日本が、ロシアの世界最強のバルチック艦隊を破って、日本が進出することになってロシア砕けていきましたね。ロシア革命になっちゃったでしょ？太平洋戦争の時は18年でしたっけ？ミッドウェー海戦で日本海軍が負けるところから日本の終わりが始まりましたよね。必ず歴史の転換点って、なんかそういう海軍がボロ負けする事件が起きるんですよ。逆に言うとアメリカはまだそれやってないからまだ自分たち覇権を持ってるつもりでいるんですよ、みんな。これだと新しいアメリカにならないと思うんですよね。なんかね、そのノストラダムスのが、ノストラダムスの予言っていうのは難しくなくて、ノストラダムスがマサ夢で見たストーリーなんですよ。マス夢で見た光景を描いたやつだから、彼自身も何語かよくわからないし、まあ、とにかく、マス夢で見た通りを言ってるんだと思うんですね。ああいうのは結構当たるわけですよ。で、ここでですよ、裏切りの満載のですね、裏切りの満載したね、空母2隻が中東で沈むと、まあ、アメリカは一気に帰って、沖縄も何もヨーロッパもですね、もう武器も何も全部装備を全部投げ出して兵隊たちアメリカ帰ると思いますよ。ソ連が、崩壊直前にソ連軍の連中が世界から全部帰っちゃったのと同じシナリオになりまして、そうしたら当然日本からも帰るから、財政は完璧リセットですよね。実は、あれね、まだまだ先があると思うんですよ。日本の話も。で、とりあえず、食品だけ2年間減税とか、消費税減税って言ってますよね。2年後ってちょうど軍政が終わる年なんですよ。そうでしょ？ 28 年で。要するに、とりあえず軍政やってる間は、消費税をね、ゼロにしておこうかと。その先は全く全然別の話ですよ。消費税も終わりにして、社会保障も終わりにすると。完璧に終わりするんじゃなくて、本当に本当に限られたところにしちゃうと。財政垂れ流し社会保障を終わりにすると。で、財政垂れ流し経済も、まあ、それはもっと手前で終わりだと思いますけども、そんなシナリオじゃないかと思うんですよ。で、多分なんか、もう聞いてんじゃないかと思うんですよ。何人か日本の上の方もね。聞いていて、そんなもんかなと、まあ、どっかで思ってる可能性ありますよね。で、それがだからずっと、もう目の前に控えてると思うんですね。で、その前のゲームということになると全くおっしゃる通りで、今度これですから、予算を組み替えてね、もっと積極財政にしようかな、みたいな話があって、当然金利上がりますよね。ただ今、とにかく、今でも金利高いから、遠距離トレードが戻ってきて、今日本に金戻ってるんで、金利はあまり上がらなくなってるんですね。で、トランプも円安にカンカンに怒っちゃってんから、3月19日、あれが、高市が向こう行くまでには、ド円高やらないと、向こうも騒がなんでしょうから、そうすると、極端な円高行くとですね、やっぱりもっと一気に世界から金戻ってくるから、そうすると実はね、金利はあまり上がらないんだよね。で、予算については高市ですね、年度内に予算上げたいって言ってますよね。ということは予算組み替えしないと。石破の予算で行く可能性があるんだよね。だから、まあ、金利上げないようにやっちゃおって、まあ、結果そうなってて、金利上がった時の怖さなんか当然わかりませんよね。だって、女の現職の連中いないわけだから、金利高い時代のね、現職の連中なんか。まあ、そんな状況かなというふうに私は思ってるんですけどね。はい。
日本の政局ですが、今回の衆議院選挙の自民党の単独での3分の3以上の議席数がトランプ陣営の軍事作戦の一環だとすると、今後統一教会スキャンダルやエプスタインファイルのスキャンダルなどが日本でも明らかになり、左派に続き右派も粛清となり、その後政界の大再編を含めて大きく動くと予想されますが、いかがでしょうか。
そう。韓国はユン前大統領が戦争屋とか悪党たち全部背中に背負って一気にドボンしてくれて一気に片付いたわけね。で、日本は本当はね、麻生をやらなきゃいけないんですよ。麻生が全ての悪の因縁を一人で背負って、ね。で、沈まなきゃいけないの。で、この麻生が逃げ回ってるから日本はダメなんだよ。全部麻生の責任だと。そうでしょ、あれ。満州帰りが。ね、家出したあれ。麻生が一人で全部背負って沈めばいいわけよ。本当は安倍の仕事だったんですよ、安倍の仕事。安倍殺されちゃったでしょ？死んじゃったでしょ？だから、安倍が背負って沈むっていうシナリオがなくなっちゃったんで。 高市は軽量級すぎて、しょえないわけよ。麻生しかないでしょ。麻生が、ユンみたいに、すべての罪を一身に被って、すべてを、だから、明らかにするようにね、すべての秘密をばらして自分が沈むってやると、日本も韓国と同じように、一瞬で蹴りがつくんですよ。日本版エプスタインも当然あるだろうから、統一教会だけじゃなくてね。あとはもっともっとえぐい話もたくさんあるけども、まあ、皇室のことを含めてね、すべての秘密を、まあ、もう、すなわち、すべて、麻生が背中に背負って、処分してくれると、秘密を守る理由がないんですよ。秘密は要するに、脅迫の道具で使ってるわけだから、秘密を守る理由がなくて、全部公開できるじゃないですか。麻生だと思いますよ。今からでも遅くないから、麻生全部ですね、日本の悪い因果を背負ってですね、私が悪いございましたって言って、なんか、クーデター詐欺でも何でもやってですね、ユンと同じように沈んでほしいと思いますね。それが一番早いと思いますけどね。はい。左について右も粛清ですよ。当然ですよ。はいはい。
先週のワールドレポートで、米軍による日本の組み替えも実は根底では終わっていて、次は明治中期から出てきた自由民権運動のように、民権政治、すなわち民が自ら国を運営していく時代にすでに入り始めたと見るべきですと示されました。これは大変大きな変化で、ついに NSP や溜まり場の出番が来たということですね。
全くその通りですね。とにかく軍政は47期までですから。大統領47代まで。45ダッシュ47ってトランプいつも出してくるでしょ。だから47代大統領までが、軍政なんですよ。あと2年で終わるわけね。で、まあ予定通り行くと7月4日の日までに悪党たちの、まあ摘発が全部終わって、その後は、今度は、摘発というか、7月4日までに終戦して、で、その後今度逮捕して摘発するって仕事ですね。今なんかアメリカの依然として封印起訴状が40万通以上あるらしいんだね。だから今世界には最低40万人が自分が捕まることわかんないで生きている人たちがいるんですよ。まさか自分は起訴されてるっていうことを知らない人たちが最低40万人いるんだよな。この封印起訴状があえて一斉に逮捕、拘束、処分になるのがおそらく7月4日以降ですよ。で、2年間で片付けちゃうと思うんだよね。戦犯裁判もやって。で、そうするとこれから2年間っていうのは、もう軍政が終わった後の民政を本格的に始めるための準備ですよね。要するに昭和20年から22、3年までの状況と同じで、片っぽで、そのどんどん秘密が、戦争中の秘密がどんどんバレてきて、戦犯が次々逮捕されて、最終的に戦犯裁判を行われた、処分を行われたと。この間に憲法を作り直しましたよね。憲法を作り直して、同時に財閥解体とかいろいろ改革やって、でも、25年ぐらいになりますと、今度、朝鮮戦争ですから、もう日本の製造業の新たな復興の話になってきて、だからもう戦争終わった瞬間から、民権政治ですよ。民権政治に向けて民は一斉に動き出しましたよね。今実はそういう状況にもう入ってるわけですよ。NSP はだから非常に先駆的にやってるわけで、知っていてみてあってからね。こういうのをこれからやっていかないとダメなんでね。で、もう行政は全くダメですよ、はっきり言って。行政なんか動かせる人なんか誰もいないわけで、だから役場なんか行ったって何もないですから、自力でやらないとダメですね。だからもう、ご客さん気分の国民なんかどうしようもないんだよ。悪いけどそのままですよ、はっきり言って。お客さん気分でいるとそのまま終わるだけですから、もう、その現実からスタートしませんからね。要するに、ものの分かって行動力ある人は今回先を作らないと、誰にも未来が作ることできないんだよね。すなわちもう今やってることは、ただ単に明治朝が終わりではなくて、さっきも言ったようにも、最低2000年間続いてる赤ん坊を殺して食っちまうという、この連中の世界支配がまさに今終わったわけでしょ。根本的に変わる、それこそ縄文の世界かもしれませんけども、根本的に変わるわけで、今の行政システムだとか法体系では全く対応できないわけだよな。まあ、どう整合性にね、整合性を取っていくかって話は、まあ、あるにしてもですね、最初は全く対応できませんから、まあ、それこそボトムアップで分かる人が出てきて、分かる人がやるしかない。まあ、そういう状況ですから、まあ、我々の出番はですね、まあ、我々やってることは先駆的でありますから、まあ、これは広がっていくんだろうと、まさにおっしゃる通りだというふうに思いますね。はい。
AI の活かし方は国民性が影響するように思います。 実は日本人は他国と比べてユニークな AI の活かし方ができるんじゃないかとふっと思いました。藤原先生はそのあたりどうお考えでしょうか？
いや、それは日本人だって、何でもできると思いますよ。一つ応用しようと思った日本人は上手ですよね。何でもね、外国から持ってきてね、それをもとにいろいろ自分で改良改善重ねるのはとても上手ですから、AI も全く同じだと思いますよ。面白いところにいろいろ使うと思いますよ。はい、その通りだと思います。はい。
コロナきっかけで出口直の言う学の負けを痛感しておりました。最近夫婦の会話の中で学の負けは岡清先生が数学を進める上で大切と説く情緒の欠落がその背景にあると感じました。情緒は数学のみならず全ての学問に必要だと思いますが、藤原先生はどのようにお考えでしょうか？
ああ、数学とかですね、結構ああいうハードな学問を死ぬほどやった人ならわかると思うんですね。もうとにかく猛烈な勢いで数学とかああいう統計とかね、確率とか、まあ金融テクノロジーもそうですよ。ああいうハードな、その学問をうんってやった人はわかると思うんだけど、まずあれやっててやられちゃうのは情緒なんだよね。とにかくああいうね、まあ、数字が出てくる類とは多分法律もそうだと思うんだな。ああいうのってですね、とにかく真剣に没入すればするほど情緒って自動的になくなっていくんですよ。情緒のない世界でないと、あれ探求できないんだよね。だからもうとにかく心なんかどっかに置いてきちゃって、もう限りなく頭だけ働かしてですね、論理性だけ追求して勉強するんです、実はあれ。ああいうハードな学問って。しかしね、勉強するのはいいんだけど、どこに行くかって話なんですよ、勉強した結果が。最後、情緒を取り戻さないと、意味ある結果に絶対行かないんですよ。例えばね、司法試験昔ね、10年、20年受け続けてる人っていたんだよね。昔は司法試験の、受験に年齢制限がなくてね、年数制限なくて、本当にね、昔、大学の体育館、図書室なんかもですね、気が触れた人何人かいましたよ。気が触れちゃってなんかさ、真っ昼間からね、本広げてなんか、ブツブツ言ってんだって言うんで、時々歩き回ってんだね。聞くと実はあの人ね、司法試験超えて十何回目だとか言いましたよね。要するにね、ハードな学問を本気でやるとですね、情緒どっか行って最後気が狂うんですよ。ですから、そうなると、何の結論も出てきませんわ。完璧に地獄をさまよう。本人の地獄にさまようんだね。本人だけが。周りはだから全然関係ないんだね。ですから、どんな勉強してもいい。勉強するときは情緒を飛ぶかもしれないけども、情緒を取り戻して、この世の接点をもう一回自覚して、自分の学んでることはこの世の中で何を意味してるんだろうか。どのように訳せる、どのように使えるんだろうか。で、それを上手に使っていこう。っていうふうに思って初めて学問が役に立つわけですよね。だからおっしゃる通りで、最後、情緒を取り戻せる、その部分があるかないか。まあ、私に考えると、まあ、情緒も吹っ飛ばしてうんと勉強してたときに、勉強の極限で光が見えたかどうかでね。ものすごい勉強するってことは、真っ暗闇の中を、当て止めなく突き進んでいく世界ってあまり変わりませんからね。そこでなんか光が見えると、情緒の世界多分取り戻せると思うんだけども、まあそうなるかどうかは人それぞれだなと思います。はい。
先日、大麻草と日本の歴史のシンポジウムに参加してきました。麻薬ではなく、神事及び衣食住の根ざした活動を目指しているようです。真面目に考えている人たちの熱気を感じました。日本古来の大麻草は必要であると考えるのですが、麻薬との住み分けについてご意見をお聞かせください。
あまり難しいことではなくて、麻薬の密売業者を排除すればいいってことですよ。というか麻薬の密売業者はとんでもないわけで、ちょっと油断するとすぐそっちに出てくるんだよね。まあそれを、まあその排除する。まあそれができれば、あとは今度真面目な話ですよ。麻薬は本当に体にいいのか悪いのか。それはもう非常に学問的な話だし、経験的な話になりますからね。まあだからとりあえず、今最大の問題は、とにかく変なね、麻薬業者がさ、悪党が出てくることですよ。 これをどう排除するかっていうことなんで、まあ、その排除がうまくいかない間はね、あんまり広げられないと管理できないから、まあそういうことだと思いますよ。おっしゃる通り、麻薬、大麻って昔から日本にありますし、大麻成分の、ね、毒物の、毒の成分でない大麻っていうか、麻は、ね、ひなげしみたいな、みんなやってるわけでね。あれは消しか。そうだね。消したけど、大麻はありますよね。まあ、そんな意味で、悪党側の追放さえ本格的にできればね。まあ、あったらそれで OK だと思いますけど。はい。
衆議院選挙当日の雪による荒天、気象兵器ではないかとお聞きしたのですが、雪の荒天を実施する具体的な方法をご教示ください。また、全世界的な人心の乱れが収まれば、穏やかな気候は戻ってくるのでしょうか。
いや、あれね、昔から噂話があるんだけど、最近どうもみんな話が固まってきて、空の一角をですね、温めるらしいんですよ。一番昔からの方法はね、電子レンジのね、蓋を開けてね、まあ、イメージとしては、イメージとしては電子レンジの蓋を開けて、ビームを外に飛ばすんだね。で、雲の一角、空にある雲の一角をね、うんと温めるらしいんですよ。そうすると気象のバランス狂いますよね。で、要するに複雑系ですから、空ってね、複雑系だから、ここを冷やせばそれで気温が下がるってもんじゃないんだね。要するに、どっか気象のバランスを崩すと、その結果として、気象は連続的に、たまにカオス的に狂っていくわけですよ。この経験則がもうすでにかなり積み重なってるらしいんですね。そこに今度は、その動きを加速させるためにいろんな薬、飛行機から撒いたりするでしょう。こういうことやってるらしいんですね。まあ何人かはですね、その方法について、ネット調べてわかりますけども、経験者は語ってますけども、今回何があったかよくわかんないね。ですから今回ね、まあもちろんね、気持ちの乱れが世の、気象の乱れにもなりますから、そういう意味で気持ちが落ち着けばね、民政の時代が落ち着いてくればですね、民政が落ち着けばですよ、穏やかな気候戻ってくるし、で、気象兵器使わなければ、それはまた戻ってくると。いうことでしょうね。だからね、今、俺、地球温暖化はね、史上最大の詐欺だったトランプ言ってんだけど、実は地球温暖化は気象兵器による可能性はやっぱあるんだよね。まあ、これからもう少しすると分かると思いますけど、はい。
トランプ氏が USA を破綻させる場合についておさらいをお願いできますか？米国債、米国株、企業の社債、不動産、ドル建て預金はどうなるのか？また、日本人、日本企業と、米国民、米国企業では対応や受ける影響に違いがあるのか？これらの点を分かりやすく確認したいです。
いや、私は当然、当事者じゃないか知らないけども、今までの話で分かることは、合法的なアメリカ人、アメリカ企業には新ドルを渡すと。あとは踏み倒して終わりということです。日本人とか日本の企業が持ってる資産は、ドル資産はゼロになって終了ということですね。それはもう全然変わらないと思います。トランプって皆さんどういう人か知ってますかね？あの人はね、不動産とか建築やってる人で、私の知る限り、少なくとも3回は丸々デフォルトしてますよ。4回目は債務払ったかどうかよくわかんないんだな。あの人はだからね、借金払えないときに、これを潰して、この借金は払わない。で、残りを生かす名人なんですよ。例えばね、借金こうえらいあって、これ払えないから会社潰しちゃうでしょ。潰したくないからこれ借金踏み倒すんだよな。払わないってわけ。とか、払わないって向こう怒るでしょ。そこで、第三者を連れてくんですよ。例えば、債権者の方が困ってる問題あるとしますよね。困ってる問題あるときに、その債権者が困ってる第三者を呼んできて、この第三者が債権者にメリットを与えられることを用意してやるんですよ。そうすると、向こうから債権者に金が来て、債権者もこっちをね、踏み倒すことをしぶしぶ OK することがある。あとは、脅迫だよね。エプスタインみたいなやつ。脅迫で、踏み倒すこともできますから、トランプどの方法を使ったか彼も言わないけども、要するにトランプって踏み倒しの名人なんですよ。借金踏み倒して、踏み倒した後の会社を成長させる名人がトランプなんですよ。これは彼のビジネス人生ですから。これが今回大いに生きていくんだよな、ね。はっきり、わかるでしょ、トランプの言い方言ってて。誰の借金踏み倒して、誰を守ってやるか。例えば日米安保は昔からおかしいってトランプ言ってんでしょ？あれおかしいんで不公平なんだってよ。 日本がおかしくなったらアメリカ助けに行くけど、アメリカおかしくなった時には日本人来ないだろう。あれおかしいだろう。しかもそれだけじゃないんだと。日米安保ってアメリカ持ち出しなんだと。兵隊の給料を俺たち払ってんだよと。日本守るために生きてんだろうと、あれ。日本人払わねえんだよって言ってさ。だからまず言えることは、安保の未払いがあると。この話で。安保の未払いがある。ね。それからあと、貿易均衡も日本がね、輸入制限かけるからだって向こうも言いますから。向こうの主張だよ。まあそういうことやってますから、日本の金踏み倒すで決まってんだよ。中国共産党と日本の金は踏み倒すで決まってるわけで。で、一番だから今ありそうなことは、今の USA がね、終わりになるっていうか、さっきその空母2発ひっくり返した話あるけども、可能性ありますよね。それに加えてですね、クーデター騒ぎを起こすんじゃないの？クーデター騒ぎを。マラナゴに言いますよね。トランプ本物がね。あそこを軍が取り巻いたと。トランプも許さないと。トランプはもうね、アメリカから排除すると。軍がクーデターを起こして、その後ろに民主党だとかイギリスもついちゃってね。トランプ排除のクーデターを起こしたと。で、もう USA はトランプ許さない。するとしますよね。で、クーデターが10日で崩壊するんですよ。よくトランプ10日間のダークネスって言うでしょ。10日で崩壊するんですよ。で、トランプ勝っちゃうわけよ。軍の反乱分子もメディアも外国もトランプクーデター参加したやつは全員アウトになるわけよ。で、その時トランプは分かったと。もうね、これだけ俺に反対するなら俺 USA は出るわと。昔のイギリスのピューリタンと同じだと。あまりにもイギリス政府がひどいから、正教徒という信仰心燃えた人たちが新天地作ってアメリカ作ったんだと。今度同じだと。金にまみれ、腐敗にまみれ。それでも直す意志のない人たちが、我々信仰に基づいてやってることを否定してるんだと。じゃあ我々 USA から出ようよと。来る人みんな来いよって言って US 作る。本当はもうできてんだけど。そうすると、今の USA って、ゴミくず箱なんだよね。スクラップヤードなんです、今 USA って。もう完璧破綻してるんでしょ？だって世界最大の債務だし。だから国債だって何だってもう中身ないし、中身のとこ全部トランプが持ってるでしょ？だからトランプが仲間引き連れて USA から出たら USA はもう、ゴミ溜めだから、その瞬間すべて終わりですよね。これが多分一番簡単なんじゃないの？すべて終わりにする。で、アメリカ国民を問うわけだよ。アメリカ国民皆さん私取りますか？それともUSA 取りますか？私取ったら、新ドル上げますよ。皆さん9ドルだからあれ紙くずだけど、大丈夫？私に取れば新ドル上げますよ。私は皆さん安全保障しますよ。USA の方はギャング支配ですよ。変な世界のわけのわからないね。犯罪組織が支配してますよ。どっちがいいですか？選ばせんじゃないですか。いや、ここまで来ると、そんな感じがするんだよね。ソ連も結局最後ね、3日間クーデターやんだよ。軍が3日間クーデターやって、で、ゴルバチョフを監禁して、で、3日で失敗して、ロシアに勝ったでしょ。あれ、今の様子見てんと、トランプけしからんけしからんって声が大きいのは、USA に全部押し付けてトランプが逃げる、非常にいいチャンスになってる、あれね。全部一気にできるんです、はっきり言って。で、日本は当然反トランプ側だから。だから、美大一も来ないですよ。当然そのクーデターやって日本は反トランプ側でしょ？それからイギリスもそうでしょ？だから美大一も来ないですよ、新ドルなんかさ。どうもそんな感じがしますね。まあ、不動産なんかについてはね、要するに、あれなんだな。アメリカ国内で言うと、今、不動産投資でも株式投資でも、まあ、社債でもね、ほとんど金出してるのはアメリカ連邦政府認可の金融機関なんですよ。USA が認可した金融機関が金貸して相場とか不動産やってるわけね。ところが、この連中はロンダリングばっかやってて悪党なわけですよ。悪党であることを知ってて、免許出して金融やらしたのは USA ですな。ということは、トランプ側にとってみるとこれ敵なんだよね。敵ですから、金払っちゃいけないんだよね。アメリカの憲法から言って。だから敵に対する借金は全部踏み倒しになりますから、トランプの方が来れば、全部借金、チャラだよな。みんな来るよね。だから不動産も何も金融価値ゼロになっちゃうと思いますよ。使用価値はあるけども。そういうシナリオじゃないかと私見てて思うんですけどね。はい。
現在の市場環境を踏まえ、節税や円資産の目減り回避を目的に、米国不動産を多数購入する個人が増えているようです。なぜ人は時代を問わずこのような行動を取るのでしょうか。こうした人々の深層心理についてご意見を伺いたいです。
昭和の巨大なバブルが弾けて平成になりましてね。 いや、こういう人はたくさん見てきましたね。まあ、一言で言うと欲が深いんだな。何にもわかんないのに欲が深いのが一番危ないんだね。こういう人はみんなそうです。何もわからないくせに欲だけ深い人って結構いるんですよ。あれはね、本当にわかりますよ。何もわからないけども、欲のない人は全く傷つきません。一切関係ないですから。よくわかってて欲の深い人もやられるのがプロが潰れる本当のひどい相場。よくわかってて、欲が深くて頑張るファンドマネージャーなんかが死ぬような混乱が本当の相場の大混乱なんですね。それまあ起きてますよね。反対によく知ってるけども、その欲がない人は参加しないでしょ。要するにあの世界で大損するのはみんな欲の深い人なんですよ。これはもうなんかですね、私も思い出あってね。あんたこれ買ったら損するからね、やめなさいよって言うとね、買わないわけだ。ところがね、ちょっとでもそう戻るとね、あの時買い損なったっつうわけで。でね、密かに買っちゃうんだよ。で、損するんでしょ？損すると黙ってんだよね。こういう人の一つの特徴はですね、でたらめやってなんか大損するんでしょ？大損したらね、黙っちゃうの。大損したって決して言わないの。その話避けるんですよ、あれ。面白いんだよな。だから、よくわかんなくて、欲の深い人って、黙って買って黙って損してんの。で、黙って買うっていうのはですね、私買うわっていう人も確かにいるんだけども、多くの人は誰それさんが買ったから私も買うっていう程度なんですよね。自分で判断してないの。誰それさんが買ったから買うっていう程度で、まあ、黙って買ううちに入るんですよ、それね。密かになんか買っちゃってるわけね。欲に負けて。で、損すると黙ってんの。だから静かですよ。騒がないよ。だこういう人たちははっきりと大損しても全く騒ぎません。世の中は不安定要因にならない。これは私分かりましたね。多分世界もそうですよ、今回ね。トランプが9ドル吹き飛ばしますよね。誰も騒がないと思うよ。みんなやっぱりね、過去の経験見てると、自分で欲かいて投資したまま吹き飛んでも、あれ騒がないんですよ。企業もそうだよ。企業もですね、もう平成に入ってね、昭和の時の末期にあった投資が次々破綻するでしょう。黙ってましたよ。黙って関係者が、やめて終わりがほとんどだったよね。なんでこんな下がったんだ。ふざけんな。金戻せ。だって中国人みたいね。銀行を仕掛けてったら、ほとんどなかったですよ。でも私結構スムーズにいくと思います。今回のトランプの作戦は。今もう日本という世界中よく似ていてるから、損したやつは黙って死んでいくと思います。はい。
世界は金融と結びついた諜報力が隠然差配してきたのだとワクチンを機に気づきました。陰謀論として追いやられていた諸々が白日化しつつあり、ドラマのクライマックスにドキドキします。今後の多極化世界で日本が自主独立国になるためには、一旦高市政権が必要だということでしょうか。今後のリクルード、かっこイスラエルとトランプの関係は、
まあ、さっき言ったように高市は、潰すために選ばれて、なんか奈良の人が言うんだよな。なんかあの人顔違いますよねって言うんだよね。奈良の人がね、あの人違うよねって言うんだよね。はっきり言ってね。まあそうかもしれません。で、まあ要するに、右翼潰しだな。左翼潰しが野田でしょ？右翼潰しは高市だよな。それだけの仕事だと思いますよ。もし、安倍が生きてたら、まあ、安倍が全部右翼潰しちゃったんだろうけども、まあ、高市で、っていうことでしょうね。必要といえば必要なドラマのメンバーじゃないですか。リクードってイスラエルの与党のことですよね。いや、だからもう、高市政権と同じですよ。最後潰される立場なんだよ、リクードは。悪の根源だから。ええ、悪の根源、ネタニヤフを抱える悪の根源だから最後に潰されるんだよ。で、トランプは味方してやってるふりをして、ね、敵は一番近くに置くんですよ。ねえ、味方は近くに、敵はより近くの点検がリクードとトランプの関係ですよ。最後にあれ、全部うっちゃりかまして終わりにしちゃうんでしょ。トランプ過去何回か言ったよ、あれ。イスラエルは本当に悪いんだとかさ、ネタニヤフ本当に悪いってあれ、過去何回か言ってますからね、あれね。時々本音言ってさ、世界が誤解しないでちゃんとしてますよね。まあ今年じゃないか、これで、ね、ひっくり返すのね。そう思ってます。はい。
政治や金融、すべてを巻き込んだ今回の軍事作戦は10年以上前から練られたものと聞いています。この壮大な作戦を考案したものは誰なのでしょうか。とんでもなく緻密な頭脳の持ち主がいるものだと感心すると同時に、人知を超えた存在が導いているように思います。
まあ少なくとも10年前にはもう 作戦出てきましたよね。Q ってあったでしょ。Q ね。Q ドロップね。あのシナリオ通り今やってますよね。今我々見たの映画ですから、今回だから言ってみれば、私もほら AI 使ってね、今自分らしいものを喋らせたりしてんでしょう。こういう映像技術とか AI なんか駆使してやってるんだと思いますね、あれね。だから、要するに世論を変えたいんだよな。悪党を捕まえるだけなら結構簡単だったと思うんですね。悪党を捕まえることは今は情報化時代だから、彼らがね、どんな、喋ってるかね、全部盗聴できるし、で、物も人も金も全部追跡できるから、ただ単に捕まえて処分するだけなら、極めて簡単だったと思いますね。ところが、それ勝手にやっちゃうとですね、なんか多くの人たちは彼らが正しいもんだと思ってるから、世論が全く理解できなくて、かえって世の中もっと悪くなるわけね。だから今回の軍事作戦の最大のポイントはですね、世論の洗脳を解くっていうことだと思うんですね。だからそれは心理戦ですよね。世論の洗脳を解く心理戦が今回の話の最大のポイントで、あらゆるだから映像とかその他全て駆使して、シナリオも駆使して、人々の洗脳を解くためのドラマをどう作るかっていうのは今回の作戦の一番のポイントだったんじゃないですか。悪党どもを見つけて滅ぼすのは、まあ今のこう情報化時代、実は比較的簡単だったんじゃないか、そういうふうに思ってますね。人知を超えた存在っていうのはね、これさっき言ったあれ情緒の話と絡んでいくんですよ。こういう作戦続けていくとですね、必ず情緒が壊れていきます。こんな作戦をね、本当やっていくとですね、情緒壊れていきますから、当然迷路にはまり込んでうまくいかなくなります。みんながバラバラになります。当然信仰がなきゃダメなんですね。信仰がしっかりしている人なんか絶対できません。革命なんてものは、同志、同じ志の人たちが集まらなきゃ絶対できないでしょ。そこはやっぱりね、共通の信仰がなきゃ絶対無理なんですよ。そういう意味では彼らのキリスト教の力は、彼らにとっては非常に重要だったでしょうね。もちろんそこに、まあいろんなインスピレーション、超能力的なもの入ってたと思いますよ。いろんな人がいますからね。しかし基本的には、今回はその宇宙人との関係を見直すことになってるわけでしょう。この宇宙人なるものは実はパラレルワールドの住人なんだな。だから最初からその連中ともどうするかってことを考えた上で最後の結論を考えてるはずで、まあ導いたっていうのはその連中との折り合いも最初から考えていたんじゃないかと思いますけどね。まあこれから順次明らかになるから、まあそれでわかると思いますけど。はい。
ちょっと伺いたいんですけど、エプスタイン文書のところで、まあ、サトシ・ナカモトが誰でしたっけ？イスラエル
CIA ね。
の CIA のなんか、イスラエルがなんかエンジニアを雇って、まあ、非主権的だっていう話だったと思うんですけど、まあ、がっつり、まあ、旧古いやつだと思うんですけど、まあ、中央集権的なシステムであったっていうことが明確になったのかなと思うんですけど、で、そこで、まあ、CIA と、イスラエルのまあ、エプスタインがお金を出したんですかね。いや、そこのところのつながりってどういう関係性があるのかなっていうところがちょっと気になりまして、教えていただきたいなと思います。
実は非常に興味深いことがありまして、エプスタインファイルに、公開されたエプスタインファイルに CIA の人の名前が出てこないんです。CIA の名前は隠されてるんです。要するに最後に CIA が暴かれてこのゲーム終わりになるんだと思いますね。だから本当にですね、公開されたエプスタインファイルに CIA の人の名前が出てこないんです。で、ですから、まあ CIA っていうのは、まあ戦後できた組織ですよね。麻薬もやるし、殺人もやるし、さ、政府転覆もでたらめ放題で。で、この連中はイスラエルを救ったメンバーと一体っていうことは、その赤ん坊の肉を、赤ん坊殺し肉食う連中がやってるっていうふうに考えていいと思いますよね。はい。おそらくナチスも同じなんですよ。元はもう全部赤ん坊殺して肉を食う連中、その連中が元締めなんだと思います。ですからこれは最後に、全部まとめて出ると、そういうシナリオじゃないかなと。まあ私は今のところそういうふうに思っておりますがね。はい。
あと、なんか新しいビットコインのシステムっていうのは、今もトランプが無効化したっていうのは、おそらく、あれですよね、秘密鍵っていうか、ハッシュ関数と暗号化のSHA-256のところの秘密鍵が生成されて、そこを全部奪っちゃったっていう認識で、トランプの新しい暗号化システムっていうか、そのやつっていうのは、また全く別って捉えていいんですよね、非公開ですけど。はい。
だからおっしゃったように、ハッシュのところと暗号を強化したやつありますけども、いや、全然違うみたいですよ。 まずね、スピードが全然違うんですね。えらい速いんだっつうんですよ。その、ビットコインの中で、はるかに速いスピードなんだと。二つ目は、だから、量子暗号、って量子暗号なんだけど、量子暗号のその先を見据えたシステムらしいんですよ、なんか。だからね、まあ当然公開してませんないし、ロシアもなんか同じようなことやってるんですよ、ロシアもね。で、根本的なロジックはビットコインらしい、ブロックチェーンということでいいようなんでね。根本的なアーキテクチャをですね。だからまあハッシュの、まあ作り方とかですね、データの処理の仕方とか、暗号はちょっとそれ公開されてない、不思議なものである可能性はありますよね。はい。
金本位制ってありますね。あれは、
はい。
バチカンから取ったりとか、スイスから取ったりっていうんですけど、全世界的なものなんですか？それとも、要はアメリカだけなんですかね？
基本的にはアメリカが新ドルを発行するか、アメリカだけのドルですね。で、この新しいブロックチェーンシステムは、いわゆるステーブルコインという形にすると、どんなものでも資産でいられますから、別に外国人がね、この新しい金融システム独自の、まあ、仮想通貨発行して、で、その裏付けを自分の国の金にすることも当然可能ですから、まあ、汎用性はあると考えていいんじゃないでしょうか。
平成という時代をちょっと振り返りたいんですけど、まあ、よく私たちいろんな話してて、なんか変なことがあると、昭和かみたいな感じで一足飛びしちゃう感じがあるんですが、先生の感覚として、昭和から平成になって良かったこと、悪かったこと、どう統括したらいいのかなっていうのが一つです。それからもう一つは、3S 政策なんですけど、3S 政策のうち、スポーツ関係っていうのは、まあ、学校教育の中も含めて、地域の中にものすごく入り込んでると思うんですね。まあ、いわゆる大会運営とか、結構役所がそこにお金を出してっていう形で、役所主導の形で、ものすごく地域の中に入り込んでるんですけど、3S 政策自体が今後、多分潰されていくときに、まあ、もちろん地域の中では、まあ、好きな人が集まってやるスポーツ団体っていうのはあるんで、まあ、そこは無傷なんでしょうけど、そういうのも結局、大会とかも含めて予算っていうのは絞るという、お金を絞るという格好で潰れていくのか、まあ、もちろん上の上部団体が潰れていくのはわかるんですが、それはどういう形でかなり優遇されてた、そういうスポーツ関係っていうのは、なっていく、今後変わっていくのかなっていうのはちょっと感じているところであって、先生のお考えを聞かせていただきたいです。
まず、後者のご質問から言うとですね、まあ、永田町の世界を見てると、とにかくスポーツの人たちは、ひたすら金が欲しい、その一点張りだったんですね。とにかく金が欲しい、とにかく金が欲しい。もうその一点張りらしいんですね。だからまあ、金さえあれば強くなる。金さえあればなんか町おこしができるっていうことで、まあ、だから永田町にしてみると、まあ、ひたすら金はまくだけという、そういう認識なんですよね。これやっぱりなくなりますよね。だから今、サッカーなんかのね、地方のチームありますよね。独自で金儲け、金集めて、まあ頑張ってやってるとこあるんじゃないですか。ああいう形ならまだいいですよね。だから、要するに、まあ電通とか、政府から巨額の金をもらって、この金の分配っていう利権だもんね。その利権の上のスポーツはもうやっぱり存在し得ないんじゃないですかね。その、まあ、完全なアマチュアだけじゃなくて、本当にね、寄付を集めてやるような、あるいは町おこしで町の税金でね、町民の税金でやるようなものは、まあ、あると思いますけども、それ超えるものはもうちょっと、なかなか難しい。やっとしても、全世界でね、その寄付金みたいなのが集まればできるけども、そうでないと難しいという、そこに行くんじゃないですかね。だから、最初のご質問ですけどね、まあ、例えばね、中選挙区制っていうのは昭和の制度で、小選挙区制は平成の制度ですね。どっちがいいかって話がまずあるんですよ。そもそもね、その中選挙区制の一番最後は特に竹下内閣の時に、ものすごいその腐敗が露呈するわけね。金と政治の癒着によるとんでもない腐敗。で、同時に金持ちでないと政治家になれないという現実がはっきりしちゃって、あれで細川さんたちが小選挙区にしようとしたんだよね。まあ当時としてはもう、それがいい答えだと分かったんだけども、小選挙区制の問題があまりにも大きくて、小選挙区制の時代に初めて政治家になった人って、悪いけどろくな人がいないんだよね。人材が育たないの政治家ってもね、やっぱまずいんだよね。じゃあ今更じゃあ今度もう一回中選挙区に戻そうっていうと、 これ金がないとなれないんだよね。結局どっち行ったって地盤とか看板とか、まあ金を持ってる2世3世が強いってことになっちゃうんだよね。はっきり言ってどっち行ったって。とんでもない話で。だからやっぱり政治の問題は、まあどっちも良くないまま答えが出なかったところでしょうね。良かったということで言うと、個人は解放されましたね。昭和はね、確かに景気良かったから、まあそれは非常にね、生活感良くて、非常に高揚感あった時代ですけども、個人は、まあ組織の一員としてしか扱われてませんでしたね。個を大切にするっていうのは、掛け声だけで、いや、やっぱり今は制度として個を大切にしなきゃいけませんからね。これはやっぱり明るくなったことは間違いないと思いますよ。上のやってる腐敗なんかは、今もあるけど、向こう、昭和の頃は本当に広がってましたね。それから実はですね、日本にも当時はね、強烈なディープステートっていたんですよ。日本こそね、すごいディープステートの国だったんです、昭和までは。それは、明治の元勲たちなんですね。で、明治政府ってのはね、薩長の連中だけじゃなくて、各藩の、それこそ藩主とか、それから家老以上、そういう人たち全部集めて、家族っていう人たちにして、この連中がね、政府を担ってるわけですよね。この連中の子孫とか、子供か孫だかひ孫だったか、こういう連中がたくさんいて、で、例えば、大学出てね、優秀なやつがいて、で、役所入ると。で、非常にね、いい仕事すると、それを婿に取るんですよ。婿に取って。で、そうやって、その刑罰を作っていたことは間違いないんですよね。これは実は陰微な、非常に陰微な刑罰で、まあ今のディープステートそのものだったんですね。で、ところがこの連中はですね、平成に入ってバブル崩壊で、ほとんど完全にやられちゃいましたね。アメリカや日本経済に乗っ取られた時に、この人たちはもう居場所がなくなってましたね。だからそういう意味で言うと、昭和の暗さはなくなった。これはいいことでしょうね。悪いってことはですね、それはやっぱり、個人に光当たったけども、それこそ生存競争があまりにも厳しくなっちゃったってことだね。アメリカに乗っ取られて、国内で自由に外交だけじゃなくて内政もアメリカに乗っ取られたんですね、日本はね。国内のこと自分で決められなくなっちゃったんですよね。これはめちゃくちゃでしたね。さらにまあ今にして言えばですね、平成はデフレの時代だったから、まあ、社会保障なんかも、まあ平成になると本当、で高齢者増えたから、社会保障制度をまあ作っていくわけですね。特に社会福祉法人なんかそうですけども、あれはね、デフレの時代に設計してるんですよ。デフレの時代に設計してるし、財政資金はね、結構豊富に出せる時代。ゼロ金利でね。その時設計してるから、今の時代に環境に合わないんですよ。物価は上がるしね、金利も上がるし、財政資金絞られてくる時代に全然合わないわけ。だから、やっぱりね、あの時の平成の特殊事情を踏まえ、特殊環境を踏まえてそれ作った制度は、その特殊環境が終わって、インフレになって、ある意味で経済正常化した時代には、財政垂れ流し福祉が終わる時代には、やっぱ機能しない。もう一回作り直せと。こういう話でしょうね。しかしね、いい方でもう一つ言うとですね、やっぱりその国際化は進んだんですね。いい意味で。例えばサッカーの選手なんかですね、やっぱりもう平成の初めからサッカーの選手は世界中行って仕事してましたよね。当時例えばサウジアラビアとかイランとか、ああいうところでも結構サッカーやってたでしょ？昭和の時代はね、サウジとかイランなんかがね、民衆レベルで交流するなんてほとんどなかったですよね。サッカーなんて結構普通にやってたし、日本人もね、引けを取らないと世界行けはね。まあそういうことはよく分かった時代で、だから改めて、まあ我々がですね、そんなひどい国じゃないってことも実感する人は結構増えたんじゃないですかね。か例えば半導体とかね、家電とか日本の技術者が海外行って活躍して向こうが成長した国、例はよくありますよね。まあ、日本にとっては頭脳流出で偉い損したって言われるけども、しかし日本人が活躍したことは間違いなくて、そういう意味では日本の活躍が広がったっていう意味ではいい時代だったかも。日本の庶民がね、個人が世界に出て活躍したっていう意味では、いい時代だったんじゃないかな。 こんなふうに思いますけどね。はい。
電通が巨額の赤字でついに社長まで変わるということで、
そう
これ
そう。
もやっぱり、日本の悪の巣窟ですね、政府と一体になってやってきた、このやっぱりトランプ革命が効いて、その日本もやっとメディアの総合閉じ目が解体というか、そういったというふうに捉えていいのかということと、もう一点はですね、トランプが北米貿易協定から脱退をちらつかせて、まあ、メキシコとはうまくやるんでしょうけど、やり始めたんでしょうけど、カナダを脅して、カナダをとにかく、これはやっぱり南米についてやっぱ北米も抑えるということで、やっぱり大きい動きになると思うんですけど、この2点お伺いします。
まあ、電通の大赤字ってのは、まあ、もうはっきり言ってディープステート、日本のディープステート解体の象徴ですよね。戦後、まあ、アメリカ、日本を接収して、世論工作やりますよね。その重要なアメリカの世論工作の真ん中にいたのが電通でしたからね。まあ、これがだからもう、経営がね、ひっくり返るってことは、この今やトランプ政権は、トランプのアメリカは電通を世論工作の道具として使っていないっていうことを意味しますよね。多方面においてね。だからやっぱりもう戦後の日本支アメリカによる日本支配は終わったんだなと。で、あとはだから不良資産って言いますか、負の遺産だけ残ったんじゃないですかね、電通ね。これから出てくるんでしょうけども、いろんなね、問題を抱えてやってたでしょうから、その問題でこれが大あらわじゃないですかね。二つ目のポイントなんですけどもね、トランプは、西半球はアメリカが全部仕切るってはっきり言うんですね。グリーンランド、カナダ、アメリカ合衆国、それからメキシコ、それから中米、南米、アルゼンチンまでね。だから、これはね、言ってみれば、トランプの言うこと聞かない奴は許さないって意味ですよね。すごいよね。
そうですね。
あれ、確かに帝国主義といえば帝国主義だよね、はっきり言ってさ。米州大陸について言えばだよ。で、メキシコもだからさ、メキシコ屈服したわけでしょ、トランプに。麻薬の問題で屈服したから言うこと聞くわけで、カナダはだからもう少しまだ抵抗してんだよな。でももうやっぱ屈服時間の問題で、あれね、北からね、麻薬入ってくる、陸路入ってくるんですよ、北から。ねえ、これ止められたら多分終わりでしょ、あそこ。あそこ中国人がなんかいて、カナダってなんか中国軍、カナダ軍が中国に乗っ取られてたって言うんだよな。
なんですね。
すごいよね。なんかめちゃくちゃだったんでしょ、あそこね。だからこの中国を追い出して、まあ、トランプの言った通りしろと、アメリカに脅威のない形にしろっていうところまでやり遂げると思いますから、まあ、カナダはだから、まあ、ねえ、めちゃくちゃ。で、あそこにアルバータ州ってあるんだね、南のね、石油出ると、ここはね、分離独立運動が盛んなんですよ。で、この間もなんかね、アルバータ州の代表が、ホワイトハウスの連中と会議したってニュース出てましたから、カナダ政府に付き合えないから、アルバータはアメリカに入っちゃうって話だよ。すごいよな。まあだからカナダはちょっとこってんぱんになっちゃってると思いますけどね。はい。おっしゃる通りだと思います。はい。